軽んじたもの、重んじたものと題しまして、吉高牧師のメッセージです。
皆様おはようございます。イスラエルによる大変残忍な無差別空爆が続いています。先週もガザ南部でこの空爆によって学校が襲撃されて爆撃されて、30名近い子どもたちの命が奪われました。イスラエル現政権、シオニスト政権はパレスチナを完全に占領してイスラエル国を完成させていくというその野望、その独善的な野望のためにもう今なりふり構わず人道を無視して盲信をしています。どうしてあんなことができるんだろうか。で、私は正直に申し上げまして、今イスラエルって聞くだけで吐きそうになるんです。でもそんなタイミングで創世記のヤコブ物語を読むことになってしまって、まあ、どうしたらいいものかと実は苦悶しながら説教準備を毎週しております。まあ、先週からしております。創世記に記されているヤコブを含む族長たちの物語は、まあ、族長物語って言うんですけど、別名土地取得伝承、土地取得伝承、土地取得の物語だということもできます。でその族長たち何人かいるんですけども、族長たちの中でもヤコブこそが神様によってその名前をイスラエルと改名するように命じられた人物ですから、まさしく私が吐き気がしそうなイスラエル、その人のそのものの人生の物語を、まあ、読んでいこうというわけです。まあ、正直何とも気が進まないことではあるのです。ただしです、創世記を最終的にまとめていった、まあ、紀元、まあ、600年ぐらいと言っていいでしょうか、バビロニア捕囚記、その頃の編集者たちが生きていた現実はというと、北王国が滅んで滅亡して、そして民、北王国、北の民はみんな世界中にちりぢりバラバラ離散してしまった。で、半分残された南王国もまたバビロニアによって滅ぼされてしまって、主だった人々がバビロニアに連れて行かれる、集団移民をさせられる、そういう状態にありました。ですから、いわゆる共同体、民族共同体、信仰共同体の場所もなければ、共同体の体をなすことができない、あるいは民族共同体が溶解してしまう、溶けてしまう、そういう状態にありました、この聖書を編集していた頃は。で、故郷からはるかに離れたバビロンに帰流して、そしてその帰流したバビロンで世代がどんどん移っていく、50年ぐらいですから、こう世代が移っていく。で、そうしますと民族的な、あるいは信仰、宗教的な、信仰的なアイデンティティの喪失に何かこう怯えながら、このままでいいんだろうかと怯えながら、自分たちのルーツは一体何だったのかということに、なんかものすごく心配しながら、でもそういう状況に抗って何かを保たなければならないと考える、まあ、そういう危機感とか渇望の中に編集作業が行われていってたんです。ですから、おそらくバビロニア捕囚記、その編集記にあってはカナンの土地を略奪するとか、再びパレスチナを奪還するとか、そういう政治的なスローガンではなかった。そうではなくて、たとえ気流の民、難民、移民の自分たちであっても、失ってはならないものがあるんだということを覚えようじゃないかという編集作業だったと思います。歴史的には今こんなふうに、どの国民よりも惨めだ、軽んじられてる、 消え入りそうな自分たちだ。でもそれでも自分たちがどんなに吹けば飛ぶような軽い存在だとしても、私たちが重んじなければならないことは何だろうか、それを問いながらこの聖書物語を編集したわけです。でそういうあたりのことを私たちは聖書を読むときにちゃんとやっぱり読んでいかなければならないと思うんですが、にもかかわらずそのいわゆる聖書を編集した人たちの大事だった、大事にしたこの希流者性ですね、希流者性というものを捨象して捨てて、逆に旧約聖書の伝承の字面の部分だけを根拠にして、パレスチナは神様の約束、神様のイスラエルへの賜物なんだなどと言って、もう時代がこんなに飛んでいるのに最新鋭戦闘機に火薬をいっぱいついて積んでどんどん空爆する、もう狂気の沙汰もいいとこです、聖書を根拠にして空爆をするなんて。でもです、そんな狂気が現実になっている、そんな時代の中でヤコブ物語を、イスラエルに土地が約束されていくという物語を読むなら、どう読むのか、それは聖書テキストの読み方が大変問われていくところです。さて今日のテキストに向かい合いましょう。兄弟が出し抜きあったり対立したりする物語、あんまり聞かされたくない、読みたくない物語ですよね。また私たちが曲がりなりとにも聖典と言われる聖書、この聖書を読むときにおおとして期待しているものとなんかぶつかってしまいます。聖書ってこんなこと言ってんの、ぶつかってしまいます。で困惑を覚えるんですけれども、先週今週来週はイスラエルの民の父祖、族長たちの中でもおそらくは最も重要人物であるヤコブが、もう生まれながらにして対立の火種を抱え込んだ人物とそのように描かれていて、家族関係、兄弟関係の中にかなりシビアな対立状態を持ち込んでしまう、禍根の種になってしまう、そのような物語を先週今週来週と読んでまいります。まあ、名付けてヤコブは何をつかもうとしたのか、エピソード2です。でエピソード1は先週お読みした19節から26節、双子の赤ちゃんの出産の場面です。後から生まれてきた赤ちゃんが、赤ん坊が先に生まれてきた赤ん坊、まあ、この場合兄と弟なんですけども、弟赤ちゃんが兄さん赤ちゃんのかかとをつかんで生まれてきたというエピソードです。足を引っ張りながら生まれてきたということです。これがエピソード1。ところが今日場面は一気にこの双子が少年期あるいは青年期に達したところまで飛びます。今日のブロックの冒頭の27節には2人の子供は成長してとありますけれど、エソーとヤコブがそれぞれどのような育ち行き、成長の仕方、成長の過程をたどったかということは全く書かれていません。詳しくは分かりません。でも2つのことが書かれてますよね。一つはこの2人は好むもの、生活スタイルが随分とかけ離れているということです。エソーは野山荒野を駆け回り、鹿や野ウサギなどの狩りをする狩人でした。ヤコブは天幕、つまり居住区域にあって、おそらくは家畜、羊の世話をして過ごす牧畜者だったということです。もう一つの育ち行きにちょっと関係がある手がかりは、ちょっとじゃないな、これはきっとすごく関係がある手がかりは、父は肉が、イサクは肉が好物だったので巧みに狩りをするエソーを愛し、しかし母リベカはヤコブを愛したと書かれている部分です。父はこちらを愛し、 母はこちらを愛したなんてあまりよろしくない愛の、まあ、偏愛というんですか、偏愛の様子を、まあ、よくてらいもなくこんなふうに書くものだと思います。まあ、こう非常に単純に父はこちら母はこちらを愛した、こういう偏愛関係の描写から、まあ、私たちは想像しちゃいますよね。イサクとリベカの、まあ、関心の違い、あるいはもっと言うならば夫婦関係の祖母のようなものを想像することはできなくはありませんし、当然2人の親の自分への愛情の度合いがそれぞれ異なったり偏ったりしている、そこから子供に与える影響、子供が受けるおそらく良くない影響のことを考えてしまうのは、私たち読者が考えてしまうのは、気になってしまうのはやむを得ないことです。エソーとヤコブはお互いに疎外関係、ないしはこう並行したまま交わることがない関係性をどうも培われてしまったのではないか、この親たちによって。そんなことを勘ぐったって不思議ではありません。そういう意味ではこのイサク・リベカの様子は良い子育ての環境とはとても言えない、そういう逸話ですよ。で、家庭裁判所のトラちゃんだったら黙ってないかもしれませんよね。まあ、とはいえトラちゃんも先週までどうやら子育てに失敗してるんですけど、あ、すみません、朝ドラ見てないですとやっぱりわからないかもしれませんけど、私時代小説が大好きで、まあ、ほぼ2日か3日に1冊文庫本をずっと読みますが、江戸時代の武家社会などは嫡男、長男ですね、嫡男とそれ以外の子供では扱い待遇には雲泥の差がありまして、まあ、次男三男などは部屋住み冷や飯食い、そんなふうに大変肩身の狭い思いをします。また旗本や大名の子などになりますと、家督相続争いなども起こりましてですね、本人の好む好まざるとにかかわらず周りの家臣たちが例えば弟の方をお世継ぎになんつって画策をしまして、担ぎ上げまして、そして主流派争いを家臣同士がやるなんていうことがよく舞台設定に出てくるわけなんですね。で、そういう物語ばっかりなんですけど、でももしかすると、まあ、日本だけではなくてこの世界の歴史にとって長い間兄弟は平等などという価値観のもとで人間が育つことが許された時代の方がほんのわずかなのかもしれないなと思います。と申しますか、大体牧師が言っているその兄弟の確執なんていうのは全て男同士の関係の話であって、男女の関係、男の子と女の子の待遇で言うならばもう社会全体が男の子男性を優遇偏重してきたではないかと言われると、まあそう、その通りかもしれないなとも思います。だから偏りがあるということを私たちは嫌悪するけれども、かなり人間は偏りをものすごく突っ込まれて生きてきたということも事実であります。さて、エソーとヤコブのエピソードを見てみましょう。その日エサウは狩りのために野山、まあ、野山というかパレスチナですからどちらかというと荒れ野を駆け巡り、ほとほと疲れ果てて激しい空腹を抱えて家に帰ってきたのでした。ちょうどその時、あるいはその時に合わせてなのかがわからないんですけど、ヤコブは煮物をしておりました。屋外でレンズ豆を煮ていたんです。煮物がこう漂う中、エソウは自分の天幕に戻ってまいります。その匂いにそそられながら戻ってきたことだと思います。空腹に耐えきれないエサウがヤコブにその煮物、その赤いものを食べさせてほしい、欲しい、もうヘトヘトでお腹ペコペコだと懇願するわけです。ヤコブはずる賢いやつでして、 そこで取引を持ち出すんですね。いいですけど、兄さんの調子の権利を僕に譲ってくださいと突っ込む、つけ込むんです。で、エソーもエソーです。どんなに空腹だからといってそんな話に乗るかなと思いますが、ああもう死にそうだ、調子の特権などどうでもいいから早く食わせてくれというわけです。ところがヤコブはもう一突っ込みを忘れない。誓約を取るんです。約束させるんです。まあ紙なんかで約束事をするようなそんな時代じゃありませんから、言葉で約束させるんです。そしてそれは有効なんです。軽率のそしりを免れないかもしれませんが、エサウはヤコブに誓いを立ててその煮物をむさぼり食った。ここは獣が食べるような言葉が使われてるんですけど、むさぼり食ったんですというのです。そしてエサウは満腹した後、おそらくは事の重大さに気がついて悔しさと怒りを抱えてその場を立ち去っていったんです。もう少し後のページをめくって27章の36節にはエサウの怒りの言葉が出てきます。2度目の横取り事件の後、エサウが叫ぶ言葉、彼を、やつを、ヤコブ、かかと引っ張りとはよくも名付けたものだ。これで2度も私の足を引っ張り欺いた。あの時は私の調子の権利を奪い、今度は私の祝福を奪ってしまった、まあ、こんな風に怒りとうめきの言葉を出すんですけど、つまり1度目のことだってもう目に持ってるんです。すでに1度目の出し抜きに対する恨みがエソーの中では燃え続けていたということが分かります。でもね、このねヤコブ物語っていうのは実はこのヤコブのずる賢さもさることながら、エサウがいとも簡単に調子の権利を譲ってしまったこと、一杯の煮物と引き換えてしまったということに実はこのブロックはフォーカスが当たっています。ヤコブのずる賢さよりもエサウの軽率さにフォーカス当たってるんです。原文だと分かりやすいんですけれども、最後の34節の後半部分は韻を踏みながらまるで歌の歌詞あるいは囃子言葉にでもなるかのような短い印象的なフレーズの繰り返しになってるんです。エサウは飲んだ、食った、立った、去った、調子の権利を軽んじた、こんな調子で書かれてるんです。もう歌になりそうでしょ、覚えやすいでしょ、伝承しやすいですよね。きっとこれが伝承の核だったんです。エサウは飲んだ、食った、立った、去った、調子の権利を軽んじた、このフレーズにその前の部分が注ぎ込んでいくようなブロックになっています。ところでヤコブが兄の疲労と空腹につけ込んで取引し、自分のものにしたいと虎視眈々と狙っていた調子の特権って具体的に何のことなのか、聖書を読んでも実はわからないです。はっきりとわからないんです。財産分与上のなんか特権のことなのか、まあ、古代は、私この間長男総取りって言いましたが、古代 の法の中に3分の2は長男っていう、そういう文書が残っているのをこの間勉強しました。でそういう財産分与上の特権なのか、あるいは一族を引き連れる族長となるという権限のことなのか、わからないんです。で聖書の物語をずっとその後読み進めると、ヤコブ物語を読み進めると、必ずしもヤコブはお父さんイサクの財産を引き継いでいないんです。自分でちゃんと稼いでるんです。自分で族をな一族を成してるんですね。そしてまたエソーも自分で財産を築き一族を成しておりまして、エソーが没落したと、長男の権利をヤコブに譲った結果エソーは没落してしまったなんていうこともないわけです。わからないんです。ただヤコブの成長の過程で、まあ、先ほど育ち行きの話をちょっとしましたけど、 成長のプロセスの中でヤコブはその調子の権利というものの中に何が含まれているかが判明しないんですが、その何か、その何者かについてずっと手に入れたいと欲しがってた。何が何でも譲ってもらいたいと切に願っていた。そんな何かなんですよ。でもそれはエソにしてみればどうでもいいものだったんです。というこのコントラスト。同じものなんですよ。ここでテーマになっている何者かっていうのは、何事かっていうのと同じものなんですよ。でも片方にとっては軽いものなんです。何とも思わないもの。まるで何ちっとも大切だと思えないものなんです。でも片方にとってはそれは大変に重要なもので、まあ、恋焦がれるほどに熱望しているものだっていうんです。こちらが軽んじたものはこちらが重んじている。こちらが重んじたものをこちらは軽んじているというこのパラレル。これ大変興味深いと思うんです。何かわからないんだけど、その何かをめぐってこんなに違うんだということなんです。私はこのエサウとヤコブの物語をイスラエルの土地取得の正当化の物語としては読みたくないなと思ってます。でそもそも J.C. 領っていう紀元1000年頃におそらく資料として残されていた資料は、一組の兄弟が狩猟民族と遊牧民族に分かれていった物語、原因物語というニュアンスがあったでしょう。もともとの資料ね。あるいはエサウはエドム人となって分かれていった、そういう原因物語。あるいは遊牧民族長としてイサクの生き方を受け継いだのはヤコブの方だったという物語。それはひいては父祖アブラハムへの神様の約束と祝福はこのようにしてイサクを経てヤコブの方に流れていった物語、原因物語として伝承されたのかもしれません。古代の資料はそんなニュアンスだったかもしれませんが、それがさらに600年後最終的に編集されたバビロニア捕囚記にあっては、もはや土地取得のイデオロギーはなくて、気流の地にあっても、そしてもう約束の土地も神様の祝福もこんな落ちぶれた自分たちにはもう見る影もないのだけれども、だとしても自分たちが失ってはならないものはあるんじゃないのか、そういうアイデンティティ確立の強い思いが表されて編まれていった物語だということができます。気流の民、捕囚の民、奴隷の民からする、まあ奴隷まではいかないですけども、捕囚の民からすると、アッシリア帝国、自分たちがこう滅ぼしたアッシリア帝国や、またバビロニア帝国が軽んじてきたものですね。彼らを重んじるものがあり、軽んじるものがあったわけでしょ。そして、彼らが軽んじてきたもの、それを軽んじることができたからこそ、こんな大帝国を築き上げているわけです。そのような帝国が、大帝国が切り捨てたり軽んじたりしてきたもの、それは何だったのか。そして自分たちはそんな大帝国の陰にみすぼらしい存在となっているけれども、私たちは彼ら大帝国が切り捨てたものの中に大切なものがあるんじゃないかということを見ていこうじゃないか、それを重んじようじゃないか、それを忘れないでいようじゃないか、そのように願った何かがあったとするならば、捕囚の民たちがそれを見つめようとしていたとするならば、私たちもそれを見るべき、それを見ていこうとするべきなんです、聖書を読むときに。ですから私は今日このエソーとヤコブの物語から軽んじたもの、重んじたものというこの一点をもって自分の生き方とか自分が生かされている今この時代を見つめていきたいなと思います。今この時、今この時代の中で私たちにとっては何でもないようなもの、あまりに当たり前すぎて気にも留めていないことを 片や必死で求め、そのために戦っている人たちがいるかもしれない。そんなことが今この私たちのこの世界の中にパラレルとしてあるかもしれないという空想です、想像です。そういうことを考えていくきっかけに今日のエソとヤコブの物語をしたいなと僕は今日思いました。私たちが軽んじているもの、気にしないで生きているものの中に、もしかしたら人間としてとっても大切なものがあって、逆に多くの貧しい人や抑圧された人たちや差別されて生きている人たちにとってどれほどそれが大切なものに映るか、映っているかわからないのに、私たちはそれを視野にもかけていない。そしてそれを軽んじたまま生きることができているようなもの、そういうものがあるのかもしれない。私はこの3年間ミャンマークーデターの中を生き抜いてきたミャンマー本国の人々の叫びと祈りに触れたり、また在日ミャンマー人たちがこの3年間に、もう在日のミャンマー人たちを全員と言っていいぐらいこの3年間で家族を亡くしています、家族親族を亡くしています。その悲しみでも帰りたくても帰れないというもどかしさの中、もう必死で毎週の祈祷会につながって、必死で祈って必死で願っている何かがあるわけですね。それをなんかこうすごく感じます、あるいは連想します。例えば民主化、例えば言論の自由、例えば空爆のない空、屋根のある学校。沖縄の人たちどうでしょう。何分かに1回は戦闘機、航空機の離着陸の轟音で中断されてしまう授業、私たちに経験のないことです。しかし彼らが望んでいる静かな暮らし、静かな学びや、私たちはある人々が軽んじているものを、ある人々が本当に熱望しているような世界を生きています。私たちもそのただ中で、この世界のただ中で何かを重んじ、何かを軽んじて生きている存在であると言えます。私たちが神様と向かい合うというのは、何を重んじる人間になるのかというテーマととっても関係があります。私たちが祈るという行為を持つというのは、重んじるべきものは何かを知らされていくということなのかなと思ったりもします。私たちは今、私たちは神様から何をいただきたいんでしょう。皆さん何をいただきたいですか、神様から。この時代、神様の約束とか神様の祝福とか、この現代世界、現実世界は視野にもかけず嘲笑っています。そんなものを見失ってますし、見ようともしていません。人間の欲望、人間の力がパワーとしてこの歴史を支配しています。で、私たちはその中で何を求めて、何を必死で求めてレンズ豆を煮るような暮らしをしていくべきなんでしょうか。お祈りをいたしましょう。神様、ヤコブが望んだもの、それが何だったのか考え続けることができますように。そしてヤコブが与えられたものを単純化しないで、それはイスラエルにとってカナンの土地だなどと単純化しないで、もっともっと人間にとって大切なものが神様から与えられようとしていたという、そのことに思いを馳せていく聖書の読み方をさせてください。 これから読んでいきますけど、そのことに話し合ったり気づいたりしながら歩むことができるこの数ヶ月でありますように。今日予定されている全ての営みを、そして今日から始まる1週間をどうぞあなたの導きの中に置いてください。あなたが本当に多くのマジョリティたちが軽んじているものをこそ必死で求めているマイノリティたちのその願いにあなた応えてくださいますようにお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。